おはようございます、久しぶりの婦人会、感謝いたします、今日は短い箇所、ルカの福音書の百人隊長のしもべの癒しが記されているその後、11節から、7章ですね、11節から17節のナインのヤモメの息子のよみがえりについて共に見ていきたいと思います。題として、慰めてくださった神というテーマをつけさせていただきました。この箇所を購読してお祈りいたしましょう。新約聖書の124ページ、ルカの福音書7章11節から17節です。ルカの福音書7章11節から17節。それから間もなく、イエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の群衆も一緒に行った。主はその母親を見て深く憐れみ、泣かなくてもよいと言われた。すると、その死人が起き上がって、物を言い始めた。イエスは彼を母親に返された。イエスについてのこの話は、ユダヤ全土と周辺の地域一帯に広まった。天の父様、あなたの憐れみの技がここに記されています。悲しみを喜びに変えてくださる神様の御業を私たちも知って、あなたを崇めることができるように導いてください。この記録を通して、私たちがイエス様がどんなことを私たちのために思い、また働いてくださるかを確かめさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。有名な、百人隊長のしもべの、癒しの、出来事、イエス様がその信仰を褒めたとありますので、その後にひっそりと記されている記録です。それからいろんな関わりがここで出てきます。その後にすでに投獄されていましたバプテスマのヨハネの弟子たちがイエス様のもとに来てという、記事が記されていますけども、この百人隊長の、言葉は、伝言で聞こえてきました。そして、家にお入れすることさえ失礼と存じましたということで、百人隊長とは見かけたにしても、イエス様の、訪問を、途中で、切り上げられた出来事です。そして、この、ナインという町の、ヤモメ つまりご主人を亡くされた夫人の出来事についても、ここには一言も彼女が言った言葉は記されていません。どんな対応があったのかということも聖書は沈黙しています。弟子たちは見聞きしたと思います。彼女やその付き添っていた人々も見聞きしたと思います。しかしそれは記されていません。ただ一言、泣かなくても良いと言われた言葉が聖書に記されています。しかしこの一言が大きな印となり、そして人々に口伝えだったと思います。周辺地域一帯にこの出来事が広まって行きました。今日特にこの深く憐れみ、泣かなくても良いと言われた主の言葉と御業、そして心をたどっていきたいと願っております。お祈りいたします。天の父様、悲しい出来事の中にイエス様はおられ、慰めをなされました。私たちもまた、様々なこと、特に、愛する者の死を通して心を痛めるものですが、主よ、どうかそこにもあなたの慰めがあることを、希望があることを見ることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ナインという町が出てくるのはこの箇所だけだったかと思います。カペナウム、ここはイエス様が、ガリラヤでの、働きの、本拠地として、そこに、そこを中心に、各地を回った場所です。どこにあるかということを、ちょっと地図、聖書の後ろの地図を見ていただくと、記されていますので、この聖書の巻末の、2017番ですと地図11というところがあります。死海が南にあり、ガリラヤ湖が、上の方に、北の方にありますけども、この、琴の形をしたガリラヤ湖の、北の端、北の中央部ですね、カペナウムという漁師町があります。そして、西側、左側に、このガリラヤ湖の中央の、ところ左に行くとカナという町が出てきます。イエス様が最初の印を行われた結婚式が開かれた町です。そして、そこから南の方に行くとナザレという町、セフォリスナザレと書いてあります。ナザレがイエス様が、両親はその町の、在でしたし、またイエス様はベツレヘムからエジプトに避難して、帰ってきて育たれた場所がナザレです。戸籍上もイエス様はナザレ人イエスと言われていたこの小さな町です。そしてナザレから 南に下ったところにナインという町があります。この町も大きな遺跡が出てきていますから、それなりの町だったと言われています。そして門があるというぐらいですから、ちゃんと城壁囲いがあって出入り口がはっきりしているほどの規模のある町です。その門の門を出たところですね、そこでイエス様は、彼女に愛、そして息子を蘇らせます。この箇所からまず、一人息子を、先立たれて、涙していた母親にイエス様が会われたということをまず確かめましょう。親より先に死ぬということは、辛いことです。紹介されている文章を見ますと、11節、それから間もなくとありますから、このカペナウで の百人隊長のしもべの癒しをなされた後、イエス様はナインという町に向かわれました。弟子たちはいつものように付き添っていましたし、噂を聞きつけた大勢の群衆がイエス様に付き従っていました。そして12節を見ますと、町の門、ナインの町の門に近づかれると、とこうして町に入ろうとするもう大軍勢が町の手前に着いた時、町の中から葬列、墓に納めるために棺を担ぎ、そして大勢の人が共に心痛め慰めるために伴って墓に行こうとしていた。そして門の前ですから、ちょうど出会ったというそんな状況でした。イエス様についていった人たちは意気揚々としていたことと思います。これからどんなことが起こるんだろうかという期待です。一方、町から出た一軍は大変つらい出来事を追いながら葬るために前に進んでいました。その二つの隊列がちょうど出会ったのです。母親は夫を失った。そして一人息子が死んで担ぎ出されるところであったとありますから、唯一の息子が頼り、希望であったと思います。息子の成長を楽しみに、それを生きがいにして彼女が生きていたのではないかと思います。夫が亡くなりましたので、一人息子が唯一の頼り、 慰めだったと思います。しかし先立たれてしまうのです。詳しい事情は分かりません。どのようにしてまた何歳ぐらいで亡くなったのか、どんな息子だったかということは分かりません。しかし厳然とした事実、もう帰ってこない、そして楽しみや安心が奪われてしまった、そして町の人たちはこの女性に同情して一緒に涙し、また慰めの声をかけ、そしてそばにいることしかできなかったのです。そのようなことは、私たちの世界、私たちの時代でも起こりうることです。悲しみの 中で静かに墓地に行こうとしている中で、かたやイエス様は素晴らしいことをなさったと、これからどんなことが起こるかなと、まあ、そういう意気揚々とした対立が、こちらに近づいてきたんです。普通だったらどうするでしょうか。もう一目でですね、これは葬儀の列だということがわかるので、ちょっと、シーッ、もう裁くのやめないで、と言って、ひそやかに通り過ぎる。日本ですと、会釈して、そして、心の中で慰めがあるようにと思いながら、すれ違う。ところではなかったかと思います。私たちの歩みにも、喜びと悲しみが交錯することがあります。教会の交わりの中でも、お祝い事があるとともに、別れの時もあります。癒された喜び、また病気になってしまった辛さ、試練が終わった喜び、試練が来た辛さ、誕生があり、また死があり、そのようなことが交錯するのが私たちも、当時もそうですけども、人生であり、また世の中です。誕生、嬉しいこといっぱいあります。楽しみなこともありますし、大変なこともありますけど、それもまた喜びでしょう。しかしまた辛い出来事を通して人生の意味を私たちは考えます。そんな中でイエス様はどう対されたか。主イエス様は深く同情して、そして希望を与えてくださるのです。13節の言葉を今日心に刻みましょう。もう一度拝読いたします。主はその母親を見て深く憐れみ、泣かなくてもよいと言われた。普通葬儀の、しかも亡く親族を亡くした、当人にですね、泣かなくてもいいという、他の訳では泣くなと、 英語の聖書見ますと Don't cry って、そんなこと言われても今は泣かせてください、泣くしかないのですというような、反応が来ても、仕方ないような、それが、心のない人でしたら言うかもしれませんけど、イエス様は見つめて深く憐れんで、すべてご存知で、そして同じように痛みを持って彼女の心を受け止めた上で、泣かなくてもよいと言ってくださったんです。イエス様はイザヤ書の53章では悲しみの人でと、記されています。キリストの救いはただ解決すればいいでしょうというものではありません。私たちの思いを知って、それに深く一緒に苦しみ、また痛み、その上でそれを受け止めて解決に導いてくださる救い主なのです。ヘブル人への手紙の4章を開いていただきますか。4章の15節、新約聖書441ページの終わりのところです。ヘブル人の手紙4章15節、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。この女性とイエス様の関わりが初対面だったのか、まあナザレと2キロメートルぐらいしか離れていない町ですから、イエス様のことは伝わっていっても全く不思議でないこのガリラヤの町です。でもこんなに近く関われたのは彼女にとっておそらく初めてではないかと思います。ただ一言、泣かなくても良いと、それは葬儀終わってですね、ずっと引きずっていたらですね、もういい加減に乗り越えてほしいという言葉が人々から出てくるかとも思いますけれども、もうすぐです、息子を亡くしてこれから葬ろうという時に泣かなくてもよいと深く同情したされた上で告げられたんです。それは泣いても仕方ないという意味ではなくて、解決がある、希望があるからかけられた声です。先のカフェナウムの百人隊長のしもべについては、まだ息がある、助かるかもしれないという中で 伝えられた要請でしたけれども、このタイミングではもう望みが絶えた中での希望の語りかけでした。そしてイエス様は、この深く同情されたというのを周囲の人たちも気づいたと思います。そしてこの方が普通の方ではない、イエス様なのだということがやがて皆周囲の人たちの中にも分かったと思われます。イエス様がなさったことは大変ひそやかです。泣かなくてもよいと言って彼女を慰めた上で、近寄って棺に触れられると、どんな状況かって目で、浮かべるんですけど、こう両方の、一軍がこうすれ違おうとするような時に、イエス様は、この女性を見て、そして彼女を呼び止めて、そしてじっと見つめて、もう目は口ほどにものを言うという形で深い憐れみを示されて、彼女は落ち着きを取り戻し、そしてこのキリストの慰めの言葉を聞いたと思います。どんな状況でしょうか。もう対立が進んでので、イエス様はまた後戻りしながら彼女に伴われたのか、立ち止まっていたのかも分かりません。そして、彼女を置いて、棺を担いだ人たちは進んでいたのかもしれません。でもイエス様は手を添えます。そして静かに止まります。その時、主は告げます。若者よ、あなたに言う、起きなさい。同じような葬儀においての出来事は、死んで、もう4日経っていたラザロの墓で、この場合は葬られた後でしたけれども、ラザロを出てきなさいと言って、出てきました。棺に納められた、この、若い男性に、あなたに言う、起きなさいと言うと、その死人は起き上がって物を言い始めたと。どんな羊だぎだったか分かりませんけど、蓋がしてたらちょっと大変だったかなと思いますね。けども、釘で打ってなかったんだったら持ち上げることはできますけど、もう何事かと思ったでしょうね。そして、担いだ人はそれを地面に下ろしたと思います。そして起き上がって物を言い始めたと。そしてイエスは彼を母親に返されたと。お医者さんのところに連れてってどうこうとか、もう何もなくて、 彼が死ぬ前の日常が戻ってきたのです。何事もなかったかのように、また楽しい慰めのある日常が帰ってきました。人々は驚きました。葬列に加わってた人たちは、この亡くなった若者のことを知っていたでしょうし、確かに息を引き取ったことを確認したはずです。それなのに今、何もなかったかのように元気にされて、母親と共に喜び歩み始めることができました。知っていた人たちは驚いたでしょうし、知らなかった人たちは何事もなかったかのように、この家族と関わって会ったら、勘違いだったのかな、変な噂が流れたのかなってぐらいに普通な日常を営んでいたので、驚いたと思います。そして、その事情を知っている人は、まず恐れました。そして、この噂が広まったと記されています。16節17節をお読みいたします。人々は皆恐れを抱き、偉大な預言者が私たちのうちに現れたとか、神がご自分の民を顧みてくださったと言って神を崇めた。イエスについてのこの話はユダヤ全土と周辺の地域一帯に広まった。このひそやかな出来事でしたけれども、偉大な奇跡に神様がかつてエリアやエリシャが息子を生き返らせたように、しかもエリアとエリシャは結構手が込んだことをしながら一心に祈って蘇ることがありましたけど、イエス様は触ることもせず一言呼ぶだけで蘇りましたので、さらに素晴らしい御業です。素晴らしい権威です。神様がこのような奇跡を成してくださった。このお方は神が立てた偉大な預言者だと、このことが広まって人々は神様に目を向け、あなたは生きておられます、私たちを救ってくださるのですと、ずっと聖書も語られず神様の印は現れなかったんですけど、神様が再び顧みてくださったことを知ったのです。私たちはさらに目覚ましい技、イエス・キリストが私たちの罪のために死なれ、3日目に復活されたことを、だいぶ時間経ちましたけども知らされて信じているものです。一時の、生き返りではなく、永遠の命をもたらされ、 御国を約束される救いを私たちはいただいています。そしてこの福音は全世界に広がっているのです。私たちはこのキリストの御業を確かにその場で見聞きできませんでしたけども、信仰を持って答え、そして証ししていきましょう。イエス様はラザロを失った、マルタに言われました。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか。と主は、別れや不安の中で悲しむ私たちのところにも、目には見えなくても来てくださり、深い憐れみを持って見つめてくださいます。そして泣かなくても良いと告げてくださっています。泣いてもしょうがないではないんです。解決があるからこそ涙を止め拭って、そして希望を持って歩めるようにされます。失望に終わらず、すべてが益となり、そして神様を崇めるものとされます。私たちを主は見つめてくださるから、目を離さないでいましょう。イエス様が私たちが見寄せないように追いかけて、そして、声をかけなければ、来てくれない方ではないんです。いつもそばにおられ私たちを愛の眼差しで、いつも見つめてくださっている方だからこそ、主から目を離さないでいましょう。最後にヘブル人の手紙の12章2節をお読みいたします。ヘブル人の手紙12章2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。天の父様、あなたをあがめます。イエス様が深い憐れみを持って私たちを見つめるだけでなく、御言葉を持って声をかけ、そして脱出の道を備えて導いてくださっていることを覚えて感謝いたします。どうか悲しみの時にも主の眼差しを覚えて、主を見上げて希望に立って歩むものとしてください。御言葉が語られましたので短くお招きをいたします。神様、私はイエス様が私を放っておかれているから苦しみにあるのだと、悲しみにあるのだと、つい思ってしまいがちです。しかし主は決して見捨てておらず、試練とともに解決の道を、悲しみとともに慰めを与えてくださっていることを今日改めて知りました。私は主を信じて、主を見上げて歩んでいきます。そのように決心される方いらっしゃいますか。アーメン、アーメン、ありがとうございます。下ろしてください。こういう方おられますか。今日私は イエス様が私をも顧みてくられる、おられることを知りました。どうか私は、キリストを求め、キリストを信じます。そのように決心する方おられますか？いかがでしょうか？そういう方いらっしゃったら、あなたのために祈りたいです。示してください。天の父様、どうかお一人お一人に神様の慰めが豊かにとどまりますように、導きがこれからもなされますように、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。